School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。今夜クイズに挑戦するのは
岩手県16歳ラジオネーム水。
もしもーし。
もしもーし。
水は今何年生？
高校1年生です。
どう、クイズ自信ある？
自信あります。
お、いいね。普段交通安全を意識してる？
はい、そう、学校行く時に最寄り駅までいつも徒歩で行ってるんですけど、その時に大通りを通るので、歩行者や自転車に気をつけて歩いてます。
そうね、まあ、本来はね、自転車とかも気をつけていかなきゃいけないけど、この我々もね、やっぱ気をつけることで安全が守られるという非常に素晴らしい意識です。さあ、今夜は交通安全にまつわるクイズ出題、スタイル安全オフ担当講師安全先生です。
やっぱりな、小森校長はいい男。
か、俺か今日。
こんばんは。
最悪だ。
安藤善一です。
なんかずっと言われる。何、
やっぱり校長はね、ずっと僕のライバルだった。だからこのバレンタインの季節はどうしてもバチバチしてしまうんだ。小森校長と安全先生、どっちの方がチョコをもらえるんだい？
その意見やめて。
まあ僕の方の答えは1年後じゃないと分かんないんだけど、まあ去年の段階で小森校長は1000個ぐらいチョコもらってるのに、俺はおかんからももらえなかった。ゼロだ、ゼロ。あと少しで小森校長の背中に届きそうだったのに。
ゲシタルト崩壊してるじゃん。
小森校長、
そのさ、1000個じゃ俺がもらったとして、
あんたはずっと先を走ってい
かないじゃん。どう考えても。なのになんで追っつきそうになんの？
いい男でいてくれよな、これからも。なあ、
俺あと5回出るから。
校長、
今週最後じゃないから。
みんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、小森校長、いい男だよな。
当たり前じゃないですか。
ごめんな水、マジで。本当に
水いい子。
きつく怒っておきますんで、安全先生には。さあ、ということで今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。一時停止の標識があっても見通しが良ければ、自転車は徐行すればそのまま通過しても問題ない。丸かバツか。
もうこんなもんな、水。
はい、
当たり前の答えやな。
あ、そうですね。
なあ、じゃあ答えは、
はい、バツです。
さあ、どうだ。
正解はバツ。
そうだ。
じゃあまずは解説。
安全ロックスでも何度もこの問題はやってきました。
たとえ自転車でも、一時停止の標識がある場所では必ず一度止まる必要があり、徐行だとルール違反になります。
ルール違反よ。そうよ、
停止線の手前で一度止まり、周囲の安全確認をしっかりしてから通行するようにしましょう。自転車は車じゃないから守らなくても良いと思っていると、思わぬ事故に巻き込まれることもあります。
車だからね、
自転車。自転車も車両の一種であることを意識して、安全に気を配りながら走行しましょう。
さあ、ということで水、正解おめでとう。
ありがとうございます。
もうこれはもう当たり前のルールだよね。
そうですね。
水もね、標識の意味を正しく覚えておこうね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう。かっこいいぜ。君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい。
さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームエグゼから届いた575、参ります。青なのに飛び出す自転車、止まれない。
これは歩行者側の気持ちかな。
青で安全だと思っていても急に自転車が飛び出してきて危ないことがあるから、
あるよね、
信号が青の時でも安全には常に気をつけてないといけない、そういうことを言ってるのかな。そうだよね。どう？
そう
だ
水ありがとう。ごめん水。
今日のご質問ももちろん100点。よしよし安藤善一でした。また来週。
ありがとうね水。いろんな意味で
本当にありがとうね。
ありがとうございました。
参加もありがとうだしね、うんうん、また遊びに来て。
はい、
うん、じゃあね
ベビー。
ありがとうございました。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生です。さあここからは補習の時間。今日のテーマは自転車乗るならヘルメット。実は自転車事故で死亡した人のおよそ半数は頭部に致命傷を負っているんだ。そんな事故から君の命を救ってくれるアイテム、それがヘルメット。ダサいからつけたくない？いいかい、この際はっきり言っておくよ、君のヘルメット姿とっても素敵だよ。自転車乗るならヘルメット、いいね。 JA 共済。
1901年の新聞記事、20世紀の予言。そこにはテレビ電話やネットショッピングらしきものが未来の科学技術として紹介されている。地下鉄にモノレール、エアコンもそうだ。すごいな、本当に予言みたいだ。電話が普及していないのになぜテレビ電話が思いつくのだろう。まだ東京に電車が走っていない時代に、どうすれば地下と空中を走る乗り物のビジョンが見えてくるのだろう。でも未来のニーズを読み取ることができれば、それを実現する技術が進歩するのは確かなことだ。今あるものだけで作る未来ではなく、今ないものを作って生み出す未来が面白いじゃないか。みんなで100年先を考えてみる。衣食住はすでに宇宙規模。金星の空に浮かぶコロニー、木星から届くヒットソング、まさか、いやまさかをまさかにはしない。それはこの世界に必要なものになるのだから。私たちはそんな挑戦が好きな会社です。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
今夜の授業は僕たちの今、生徒のみんなから届いたメッセージをもとに最近のミセス先生に関する話をしてくれるミセスロックス。
いやー、2月16日、まあ、バレンタインデーもう終わってみたいなことですか。
終わりましたか。
そうですね。
2日前に終わりましたね。
そうだ。すいません。どうだ、今週も、藤沢先生いらっしゃいません。
そうですね。ちょっと皆さん申し訳ないですけども。
本当に申し訳ないですね。
いまーす。
今日、モノマネが冴えてるわ、俺。
若い、似すぎてる。
違うよ、
似てた。
本当に。
さすがに似てるわ、若い。
だーってずっと言ってたよね。いや、ええじゃない。いや、すみません、あの皆さん改めまして、
ご心配を、藤沢亮香です。
あ、藤沢亮香です、よろしくお願いします。
いや、素晴らしい。嬉しいですね。
ゲストじゃない。
いや、嬉しいです。
来てくれて嬉しい、ありがとうございます、
来ました、すみません。
では今夜も授業をしていきましょうか。あ、その前にそうじゃん、いっぱい解禁事があったんだ。
ありましたよ。
風薫るねえ、
ねえ、
3月30日から放送開始します、はい、うん、NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌に、我々ミセスグリーンアップルの風と街が
風と街
ご起用されるということでね、
はい、
はい、こちらアンパンをやりながら作ってたということで、
そうね、
贅沢な時期でしたよ。
だからあの NHK の朝ドラに出演しながら朝ドラの曲を書くという、はい、
そうですそうです
すごいね、それ聞いたことない。
ちょうど6月とかに書いてるんだよね、去年。だからちょうど撮ってたな。そうそう、
去年の6月
でした。お楽しみに、
楽しみに。
ということと、いろいろあったな。
はい、
りょうちゃんのテレビステーション、
はい、はい、ありがとうございます。
ですか、
はい、
あとリブート
だ
からね、 リブート系の雑誌とか番宣がやっぱり盛りだくさんですね、
はい、そうなんですよ、テレビとか雑誌とかありがたいことに
大活躍だ。
で、私2月28日発売のヌメロ東京の表紙決定しまして、はい、こちらもぜひ見てみてください。
かっこいい。
若井さん、なんといってもエンジンおめでとうございます。
あ、ありがとうございます。
いよいよ、
まあ、ありがとうございますというか、まあ、ずっとやってるんですけども、
はいはい、アンテナのアナログが発売されます。アナログ版が、はいはい、
これね素敵ですよ、
はい、じゃあ行きましょう。りょうちゃん書いてください。
はい、ありがとうございます。
よっこいしょ。
1、2、これだから3本いいんだよね。
あ、なんかちょっと気持ち悪いかもな、それ。天みたいになっちゃってるから、その
今、はい、かっけました。
はい、
せーの、僕たちの今。
Attention everyone, Mrs. Locks Mrs. Green Apple。 Mrs. Green Apple。
生徒の皆さん、こんばんは。今学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、ボーカル大森元気です。
ギターの若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮香です。
今夜の授業は僕たちの今についてです。生徒のみんなから届いたメッセージをもとに、はい、うん、最近の僕たちに関するお話をしていきたいと思います。
よっこいしょ、
うん、はい、
僕たちで言うとですね、アメリカに行ってたり、りょうちゃんもアメリカのドラマに、うん、
違います、違います、
ドラマに出てたりですね。
なるほどね。なんかアメリカ行ってる時にりょうちゃんがやっぱりいないっていうのを、はい、あのジャムズも察するじゃない、生徒のみんなが。
いや、察してましたね。
で、なんかドラマの撮影かなってなったのが、なんか僕はすごい勘に触ったというか
感じ触ったの。
いやいやいや、
どういう感じ。
ただの体調不良なのにっていうところ、ね、
そうですよ、はい、ドラマ撮影されてる中で、僕はあのただ単に今回体調不良で、
いやでもだから休めてよかったですよ。
ね、すいません、
俺らの分までね、分か
そうだね、
すいません本当に、
ありがとう、俺らの分まで
休ませていただきましたよ。
休んでくれて
しっかり。
すごいな、
よかったよかった。
めっちゃ今日すごいんだろうな。じゃあ、
やめて、もう絶好調だ、ね、
それはそれで怖いけど。
じゃあ最近の僕たちについてヨッセージを読んでいきましょう。
ヨッセージ、初めて聞いた。ヨッセージいきましょうか。じゃあ、
はい、じゃありょうちゃん、こちらどうですか。
はい、
はい、
東京都32歳女の子、ラジオネームミキ。
ミキ、
ミキ、
ミセ先生こんばんは。
こんばんは。
先日大森さんと若井さんは去年に引き続きグラミー賞に参加されていましたね、
う
ん、はい、実は私は半年前から家族の都合でロサンゼルスに住んでいます。移住したばかりの頃はとても寂しかったのですが、うん、よく朝ごはんを食べながらブレックファーストを聞いて、うん、今日も頑張ろうと自分を勇気づけていました。
嬉しいな。
なのでロサンゼルスにお二人が来られているということがとても嬉しかったです、うん、グラミー賞での様子やその後観光などもできたのか、うん、よかったらお話をお伺いしたいです、
う
ん、またお留守番中の藤沢さんの話も聞かせてください。
はい、
なるほど、
ありがとうございます。
じゃあお留守番中の藤沢先生の話か聞こうかね。
はい、
そこから
療養してました。
あ、
そうだよね、
お家で休んでましたね。ちょっと思いのほか長引いてたので。お二人はどうでしたか、アメリカ旅は。
ね、グラミーも、
グラミーも行って ね、
昨年に引き続きですけども、
ね、いや、まあ、いいじゃないですか。
だよ、聞かせてくれよ。
なんか楽しかったよね。
生徒のみんなとともに僕も結構、ね、そこを聞きたいポイントなのよ、ね、
はい、とても有意義な時間。
本当に終わっちゃった、
ね、有意義な時間とか、
はい、
でもなんかあれだね、ユニバーサルミュージックの会社だから CEO のルシアンさん、
う
ん、ルシアンと久々に会って久しぶりって話をして、でグラミーもね、こう鑑賞させていただいたりとか、その後のアフターパーティーも行かせていただいてね、ユニバーサルの、そうそう、だドイツの社長さんとか、アジアの統括の人とかといろいろ、でみんなミセス知ってくれてて、
そうそうなんですよ、
びっくりしちゃって、
みんな知ってくれてた、
そうそう、
嬉しい。
アップルミュージックの偉い人みたいな感じで、ミセス知ってよって言って、で若いのすっごい英語喋ってて、すごいなって、
頑張って、
かっこよかったよ、やっぱ
頑張りました、ね、ありがとうございます。
でもまあそれだけじゃなかったんで、やっぱ今回の旅もね、
そうなん
です
。
まあまあそれはりょうちゃんおっておって、
それそれ
僕
はりょうちゃんまだ知らない、そうです、
まあそれりょうちゃん結構大事な話
しておきます、ね、それを追ってでいいね、
しかもありました、
うん、まあ、いっぱいありますからね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ続きまして若井さん、お願いします。
よっしゃ、岩手県20歳女の子、ラジオネームりんかちゃん。
りんかちゃん、
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
新曲風と街の主題歌決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
ドラマ放送も楽曲リリースも今から楽しみで待ちきれません。
いやーい、危ねえ、俺普通に口ずさみそうになった今。
何を。
あー、危ねえ。そういうの危ないよ本当に、大森さんは。
危ねえな。
ちょっと生徒からしたら嬉しい悲鳴
ですけど。いやいやびっくりした今自分でも。そう、
ね、私は連続テレビ小説風薫の主人公と同じ看護師を目指していて、
そうですか、
看護学校に通っています。
最高ですね。
私が看護師になろうと思ったきっかけは、私が生きる意味を見失ってしまった時、生きる希望を与えてくれたミセス先生との出会いがきっかけです。ミセス先生、いつも素敵な楽曲を届けてくれてありがとうございます、うん、風と町が聴ける日を楽しみにしています。
嬉しいな。
ありがとうございま す、
うん、
すっごい
ね、私看護師を目指している。
うん、うん、風薫はもうすごい良いですよ。
うん、
私も最初一曲を書くときに脚本できてるところまでいただいたんですけど、はい、わーっと思いながら、
うん、
だからほらまたさ、アンパンの脚本もこう見ながらのさ時期だからさ
同時期、
なんかあーそっかっていう、なんかそのちょっと台本の見方とかもやっぱなんとなくちょっとこう、
あ、そうか、
体に馴染んでる状態で読めたのもすごく大きくて、
なるほどね、
うん、なんかね本当に今から楽しみというか、うん、本当に多くの人に勇気を与える作品なんじゃないかなって、うん、思うので楽しみです。
楽しみですね。
風とまち、うん、楽しみにしていてください。
風とまちもちょっとね、
はい、うりょうちゃん、じゃあこれ、
はい、
え、
ありがとうございます。
何これ。
三重県14歳女の子、ラジオネーム、うん、リーマル。
リーマル、
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
私リブートの沼にどっぷりハマってしまいました。
いや
ー、りょうちゃんの演技、初めてドラマで見た時はミセスのりょうちゃんじゃないってなりました。
うん、
リブート面白すぎです。大森先生と若い先生は見てますか。
若い、どうですか、リブートね。
ねえ、いや、
うえ、めっちゃ面白い。
リブートだ、よし。
おわ、そっち真似すんの。
めっちゃかっこいい。もう憧れてますから僕は。
すごいな。
両さんね。
両ちゃんも。
はい。
うちの両ちゃんもかっこいいからね。向こうの両ちゃんもやっぱちょっとかっこいいけど。
どういうこと。ああそうだね。両、ね、うん、平さん、そして藤沢涼香。
え、どう、涼ちゃん。
藤沢涼香って藤沢涼香って本名なの。
いや、藤沢涼香は本名です。
うん、すごい。
かっこいい名前だね。
そうです
よ。だと思
って。普段何してるんですか。
普段はちょっとバンド活動してるんですけど、
うん、
ちょっと日劇俳優というか。
ああ
すごいな。
なるほど。
ね、ちょうどあのそこはいじってもらわないと。ああ本当になんか、
そうそう、でもそうですもんね。
本当にすごいなって、
変な感じになっちゃうんで。
いや、頑張ってたもんね本当。
やめてください。
なんでやめてください。
間違えちゃった。いやね、ドキドキですよ。毎話あの、ね、お話本当に面白いから、自分も見てて見るんだけど、うん、やっぱりこう初めてのね、
うん、
レンドラやらせてもらって、
1話見た時どうだったの。やっぱ
あ、でも、うん、放送されるまでは結構なんかこういろんなね、うん、お言葉あるんじゃないかなとかドキドキしてたんですけど、なんか感動した。
嬉しかったね、
うん、
った
作品の一人のキャラクターとして自分が演じてるっていうことに感動しましたし、
う
ん
う
ん
そうね、
でもなんか普段のさ、りょうちゃん知ってるうちらからするとさ、うん、なんかやって全然こう人をこうなんかわってやっちゃったりとかさ、うん、埋めちゃうのとか全然見慣れてるじゃない。
ありえない。ありえない。
ここで解禁すんだと思って。
じゃあここで解禁とか。
あ、なんかすごい自然にやってんだと思って。
うんうんうんうん、
ないのよそんなことは。
あ、そういうキャスティングじゃないのあれ。
じゃないですよ、別にそこを抜擢されたわけじゃないの。
あ、違う。
藤沢さんのそういう要素がみたいなことじゃない。
自然に埋めれるかみたいなことじゃないの。
違うんだ。
初めて埋めましたよ。
初めて埋めましたよ。
そりゃそうだろう。そりゃそうだろう。
絶対言わないことだ。
初めて埋めましたよ。
そうですよ。
怖
怖いよね。でもあそこから知った人はね、ミセスのりょうちゃんみたいななんてこう柔らかな人なんだろう、うん、
本当にね、
思いますから。まあでも、あ、リブートが本当なんですけどね。
違いますからね。
リブートちゃんと見てるよ俺。
あ、本当ですか。
めちゃめちゃ面白い。
ね
え、すごい面白い
よ、ね、ラストにさ、やっぱその次も見たいなって思うよ。いや、
そうなんだよね。
浅いな本当に。見てるかな。
あの紙一重で本当にそうなの。
ドラマってそうだからね。大体。いや本当に
そうなんだよね。
登場人物も多くてすごい豪華でね。
多くてね。
多いですよ。
ね、なんかすごいよ、ね、
本当に出てる
人もここでそうなんだっていうこととか、
ね、ここであの人がそうなんだっていう
とか、ね、本当にそうなんだよ。本当にそうだからさ、
じゃあキリアの役どころ的に今後ここチェックしとけよみたいなの、うん、キリア本人から
ありますか。難しい、難しいよ。
じゃあ結構です。
いやいやいや、言わせてくれ言わせてくれ。難しい上で言わせてくれ。
何ですか、
うん、いや、まあ、キリアが ていうか、うん、やっぱすごいシリアスなお話じゃないですか、うん、結構こう見てて難しく思ったりとか、うん、こう気持ちがギュッてなったりとかすると思うんだけど、うん、あのお話僕いただいた時に家族愛がテーマだっていうことを言われてたので、うん、なんかそこなんかいろんな形の家族愛があるじゃないですか。
そうですね。
なんかそこをねこうなんていうんですか、あのはい見てください。
はい、ありがとうございます。じゃあ岡さん最後お願いします。
よっしゃ行きましょうか。栃木県14歳女の子ラジオネーム、やめられない止まらない青りんご。ミセス先生こんばんは。アポロドロス2026バージョンのビハインドザシーンを見させていただきました。力強く儚くしなやかな一面もあるアポロドロスがあんなに素敵にアレンジされるなんて、うん、キラキラーン。とても綺麗なメロディーに圧倒されました。ビハインドザシーンも楽曲への思いが詰まっていて何度も見返しています、うんうん、私は弓道部で大会が近いのですが、うん、精神に結果が左右されることもあり、うん、不安もたくさんありますが、弱気になった時はアポロドロスを聴いて自分をシャンとさせています。いつも素敵な楽曲をありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。
そうビハインドザシーンが出て、うん、2024年に制作したというか、うん、あのレコーディングしたものと26年をこう繋いでいて、うん、もっと言うと、うん、命に花とい う, こうフレーズの箇所があるんですけど、はい、そこがもう10年ぐらい前に作ったので、うん、本当にいろんな時代をこう架け橋となって作った、
う
ん、
そうですね、
アポロドロスという楽曲がこうまた改めてねこのミラノのオリンピックのタイミングでね、う
ん、はい、
こう届けられたって嬉しいですね、うん、
嬉しいですね。
2026年バージョン、
その命に花 の, その当時のデモのさ、はいはい、音もさ、
うん、出して
公開したもん
ね, ね。
俺たちとしてはすごい聞きなじみがあるけど、
いやデモ音源が聞くのはなかなかないよ、
ね、そうそうそうそう、う
ん、ね、
すごいよね。
いやとかまだの方ぜひ YouTube 上がってますんで見てみてください。
ぜひ
ぜひ。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは楽曲に参りましょう。
やったことないで
しょ。今回もこのコーナーが始まりました。皆さん耳を傾けて聞いてくださいね。それでは一曲も今歌いましょう。ミセスグリーンアップルでアポロドロス2026ウィンターバージョン。たどり着く果てまで苦しみは尽きぬけど完成にを任せて期待だけファンで望む
記録をつけては体温日差しを浴びていたいよ。嫌いにならないで自分をどけないで
受けしているのはミセスグリーンアップルでアポロドロス2026ウィンターバージョンです。
ありがとう
ありがとうございます。
さあ今日どうでしたか、りょうちゃん久々に帰ってきましたけど、なんか久々な感じしなかったですね、若井さんね。
それいい意味かな、すごいそれいい意味で言ってるのかな。どうなんだろうな、
勘がいいな、
ちょっと分かんないけど、
ちょっと勘が良すぎるんじゃない
ですか。
楽しかった、今週もありがとう、りょうちゃん、
うん、りょうちゃんのおかげ
で、お返ししないでください。
ありがとうね。
りょうちゃんどうだった久々のロックス。
いやすごくやっぱりここだよなっていう間違いなん
ですよ。マジで本当にさ適当だな、マジで。おいおい、なんだそれ、
散々二人に言ってたのに自分が一番ここだよな、適当になっちゃう。
本当ひどいよね、マジで。
やっぱここだよな。
またいつでも来てくださいね。
ありがとうございました。
さあそろそろ授業終了の時間になりました、はい、そろそろ僕たちとは、授業終了の時間になりました。
あれあれあれ、
それでは僕たちはまた来週そろそろ授業終了の時間を振り越しになりました。この教室でお会いしました超現代史の講師大森元貴です。
若井ひろとです。
キーボードの藤沢亮香です。
以上ミセスグリーンアップルでした。
藤沢先生おかえり。
おかえりなさい。
復帰早々名言出てたね。初めて埋めましたよ。
そうそう、みんなそりゃそうだろってね、めっちゃね、
大爆笑。そりゃそうよ。
大爆笑してたねみんなね。
さあ今週もオンエアしてくれましたアポロドロス2026ウィンターバージョンということでね、
ミラノコルティナ東京オリンピックもあと1週間で閉幕ですよ。
そうね、
ね、22日に閉会式ですからね。この曲とともに生徒のみんなも日本選手を応援しよう。
うん、さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師サウシードック先生によるサウシードック
スクールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へ誘います。ご搭乗お待ちしております。
スクールオブロック
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK 教頭のアンジーです。
さあスクールオブロック、今夜の授業は舞台の魔物の倒し方。今夜は瀬戸の君がステージなどの舞台に立った時にどうやって緊張や不安の魔物を倒したのかを聞いていく。
東京都18歳女の子ゲジゲ丸。
ゲジゲ丸。
校長教頭、無事第一志望合格しました。
うん、おめでとう。
競艇大失敗したり鉛筆忘れたりもして大変でしたが、いただいたカロリーメイトを見て自分を信じようと思えることができました、
うんうん、
半年以上リアルタイムで投稿できていませんでしたが、これからはもっと投稿できると思うと嬉しいです。本当にありがとうございました。校長教頭大好きです。
いやー、もう何より合格おめでとうだね。
先週の土曜日に送ってくれた書き込みなんですよね、うんうんうん、これゲジゲ丸は送ったカロリーメイトを見て受験の舞台にいる魔物を倒したっていうことですよ、うん、
いやーすごいね。
嬉しいね。
やっぱ大失敗って言った上でやっぱこの合格をつかみ取る、だから何があるか分かんないよね、
うんうん、
本当にやっぱやらないとこれは手に入んない、ね、うん、ゴールだったと思うし、うん、失敗が全てね、なんかもう道が塞がるってわけでもないから、
うん、
こういう倒し方もあるんだっていうのはなんかすごくね、これからまだ頑張ってるっていう生徒にはすごく励みになる報告で、うん、ありがとう。
ありがとう。
さあ11時台もじゃあ魔物の倒し方聞いていきましょうか、うん、もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
教頭のアンジーです。
高知県12歳ラジオネーム、わわっちゃんです。
わわっちゃんわわっちゃん久しぶりじゃない、なんかちょっと
久しぶりです。
いや
ー話したかったよわわっちゃん。
よくね、あの学校運営戦略会議とかではわわっちゃんがよく登場するんだけども、
わわっちゃん、
わわちゃんどう最近元気、わわっちゃん。
めっちゃ元気です。
あ、よかったよかったよかった。わわっちゃんはなんか舞台立ってるの？
はい。
どんな舞台立ってんの？
去年の夏のコーラス部の四国大会に大きい魔物が出てきました。
あらー。その魔物をどうやって倒したのか教えてもらっていい？
部活の仲間や先輩方の笑顔でその魔物の HP を吸収しました。
なるほど。
笑顔で、
うん、それはどういうこと、笑顔で魔物の HP 吸収っていうのは。
なんかこう自分がこ
う
舞台裏に本番20分とか10分前に移動するんですけど、
うんうんうん、
その時にこう初めての緊張 の仕方をして、うん、こうなんか座り込んでしまうぐらいの緊張を感じてしまって、
うん、
それでちょっと立ち直れなくなった時に、
うん、
同じ同級生の子とか先輩の笑顔で立ち直ることができました。
あ、すごいね。それはなんでそんなに緊張したの、去年のその大会は。
なんかこう顧問の先生が実はちょっと定年で、
うん、
もう今年でいなくなっちゃうんですけど。
あ、なるほどね。
それでその先生がなかなかこうプレッシャーを与えないように、なんか今まで全国に絶対に行きたいとかあんまり口に出しなかったんですけど、
うん、
今年はなんかどうしても全国に行きたいみたいなことを言ったり、こう3年生の先輩方にすっごいお世話してもらってから、
うん、
それでなんか恩返しをしたいなと思って、
うんうん、
この大会で全国にも行きたいしみたいなプレッシャーがすごかったです。
じゃあさ、練習中もなんなら魔物出てきてたんじゃない？
なんかこう大会が近づいていくごとに、
うん、
あ、ここができてないけど本番ではできるかなみたいな、こうプレッシャーがちょっとずつ現れてました。
そのね、なんか練習の時の緊張感みたいなのが本番直前に来たってことか。そうかそうか、まあプレッシャーもあるよ。先生もな、顧問の先生も普段そういうこと言わないのに、最後にそういうと言ったら ね、やっぱ顧問の先生も連れてってあげたいみたいな気持ちにもなるしね。
うん、
3年生の先輩にもね、お世話にもなってるわけだから。でもその時にこう緊張して座り込んじゃったりとかした時にみんなが笑ってくれてたってこと？
うん、そうです。
みんなは緊張しなかったのかな？
ね、
多分みんなもなんか緊張はしてたんですけど、
うん、
やっぱりそのみんなもなんかその同じ同級生の子とか先輩に多分支えられてたんじゃないかなと。
なるほどね。一人っきりじゃなくてこうみんなで支え合って乗り切った大会だったってことだろうけど、舞台はどうだった？立った瞬間とかは。
立った瞬間もほんのちょっとだけ魔物がいたんですけど、
うんうん、
その時顧問の先生がそうちょっと微笑んでくれて、その時になんか舞台に立ってるみんなが一斉に笑顔になってから、その時点で魔物がいなくなってました。
うわね、それは袖で微笑んでくれてたの？顧問の先生
は。なんか、うん、顧問の先生はよく式を振ってくれてて、
そうなんだ。
そうなんだ。
その時になんか指揮者専用の台みたいなところがあって、うんうんうん、そこにこう立った瞬間にみんなの顔を見てニコって微笑んでくれました。
なんか。ある種さ、顧問の先生がさ全国大会に行きたいっていう言葉をかけてくれたからこそのすごい魔物が大きくなった部分でもあるけど、その先生もなんか顧問の先生が打ち壊してくれたんだね、その笑顔で。
うん、
なんかみんなとは話したりとかしたの、うん、本番前。
本番前にこう私が座り込んでしまってる時に、その同級生の子はなんか大丈夫みたいな、でなんか普段と一緒のような雰囲気で話したりなんか突っ込んだりしてくれるし、先輩の方もなんかちょっと冗談を言ってくれたりして、みんなちょっと雰囲気が柔らかい感じでした。
なるほどね。それはいいね。みんなで作り上げたステージだね、それはね。どうなの、結局その後の結果は。
無事全国大会出場できました。
あ、すごいじゃん。
めっちゃすごいじゃない。
ねえ、
よくやったよ。
ありがとうございます。
いやいや、すごいね。これからは逆にね、またわわっちゃんがまた立場を変えて、
うんうん、
ねえ、ちょっと年上の代になって、うん、後輩ちゃんとかが出てくる代になるからね。そこをちょっとこう支えていけるように、うん、このみんなでね作ったチームワークっていうのは忘れずに頑張って。
はい。
じゃあちょっとこれから魔物と戦う生徒に一言もらっていい？
どんな時も一人じゃないし、周りには絶対仲間がいるので、その仲間を仲間の笑顔を大切にして、これからも突き進んでいってください。
うん、ありがとうござい
ます。ありがとうございました。
グループで何かするって、
うん、ね、
本当になんかそういう一緒に何かできる人と同じ時間を共有できるっていうことの素晴らしさみたいなのは、ね、感じれない人もいるから、やっぱりそれを、
うん、そうだね、
同じでも波長が合わなかったりとか、うん、ね、なんかうまく歯車が合わなかったりとかっていうのもあるけど、それが全部一緒にね、まとまって入れれるっていうのは素晴らしい出会いだね、
うん、
うん、もうわっちゃん大丈夫、
わっちゃん、
わっちゃん、じゃあちょっとまだまだ聞いていこうかな。もしもーし。
もしもーし。
校長の小森です。
京都南寺です。
東京都14歳、まるるんちゃんです。
まるるんちゃん。14歳、学年は？
中学3年生です。
中3。どう？まるるんちゃんは、どんな感じ？魔物との向き合い方は。
なんか、すごく、うん、大勢の人の前に立つのがすごい苦手で、
うんうん、
去年の6月に運動会の実行委員になっちゃって。
なっちゃったんだ。
うわ。
はい。
それは、なりたいと思わずしてなっちゃったタイプ？
はい。
うん、なっちゃったね。
うんうん、それでなんか、全校生徒の前で喋らなきゃいけない機会があって。
うんうん。うん、
その時にもうなんか立ってられないぐらい足が震えちゃって、
うんうん、
声も小さくなっちゃって、うん、思うように話せなかった、
うんうん、
話せなくなっちゃって。
マルヌンちゃんはじゃあ魔物を倒せてないってこと？
はい、全然倒せてないです。
あー、今日初のちょっと倒せてない。
はい、
魔物が。でもその運動会の実行委員にまあなっちゃったみたいな感じで足が震えるほど緊張しちゃってあったけど、まあなんだろう、その他舞台にそれこそ人前に立って喋るみたいな機会はあんの？
なんかクラスの発表みたいな、クラスの中で発表しなきゃいけないことがあって、
うん、
授業のスライドとかで発表したりすることがあって、
うんうん、
なんか そんなのでも緊張しちゃって、
うんうん、
いつも全然うまくできないみたいなのが続いてて。
何か緊張の対策はしたりしてるの？
なんかよくある手のひらに人書いて食べるみたいなとか、うん、すごい深呼吸したりしてるんですけど、うん、全然ダメで。
まあね、手のひらに人って書いて飲み込むみたいなのは都市伝説みたいなもんだからね、あれ。あれって何なんだろうね。あれって何？
人を、ま、なんかの、人を飲み込んでやるみたいな。
あれ、出店はどこ？
でも、近所のおばちゃん？
だとしたら、だいぶインフルエンサーだね、近所のおばさん。
みんなの周りの近所のおばちゃんがやっぱみんな言って
る。すごくない？それって。漫画とかかな？
なんだろうね。でもなんかみんな知ってるよね、人って。
全世代それやるよね。
うん、
俺は嘘だと思ってる
から、ね、全然聞かなくて。あれ
聞かないよね。
俺も聞いたことないもん。だ
ってあれ私も聞いたことないもん。あれ、
うん、やんないもん、あんなの。
人なんか何回
かも、何人食べても聞かないです、う
ん、いや、わかんの。
わかるわかるわかる。
なんかその人数分だけ食べないといけないらしいよ、あれ。
え、じゃあ足りないかもしれない。
100食べたら生きてたかもね、もしかしたらわかんないけど。
足りなかったかも、ね、
足りなかったかもな、人を食べる数がな。
別案考えよう、別案考えよう。
いや、でもさ、別案と言いながらもさ、マルルンちゃんどうなりたいとかっていう、うんうん、あれはあんの？
なんか緊張は多分どう頑張っても無理な気がしてて、うん、
いや無理無理無理、うんうん、
するよ。
だからなんか緊張っていうより、その発表前にどれだけ落ち着かせられるかみたいな。で、あとなんか堂々と、緊張してないぐらい堂々と見せられる方法みたいなのを知りたくて、
うんうん、俺も知りたい、マジで。
でもなんか校長は舞台とか立っても超かっこよくて、
ね、
めっちゃ堂々としてるから、いや、どうやったらあんなになれるのかなみたいな、う
ん、だって俺踊ってるもん。
いや、でもあの子守の話とか話してるじゃないですか、ずっと。
あー、トークライブとかね。
はい、
堂々としてるように見えてる。
はい、すごい堂々としてるように見えた。
ちょっと意外と小刻みに動いてる。
うん、そうそうそう。
いや、小刻みには動いてました、ずっと。
でしょ。
はい、
そう。だから、
ずっと歩き回ってました。
だから結局そういうことなんだよ。堂々としてるように、
はい、
堂々としてないのに人からは堂々としてるように見えるんだよ。だからやっぱり、
はい、
だから俺は別に堂々としてるつもりもないし、堂々とどうやったら人前でなんかこう喋れるかなとか、なんか自信を持ってこう表現できるかなって、やっぱ俺もそれずっと考えるし、一生の悩みなんだけど、自分の中では答えは出てないわけ、それをに対してのね。でも今マルルンちゃんが言ってくれたみたいに、堂々としてますって言ってくれるわけじゃん。だから俺が思う堂々としてるっていうのは、人が決めることだから、自分が決めることではないんだよね。だからそこを追っかけても意味がないというか。うん、
もうすでに見られてる可能性もあるもんね。
そうそうそう、
マルルンちゃんが堂々としてるって、
だといいな。
そう、だから人が自分のに対しての評価をどれだけ信じれるかが堂々としてるかどうかになると俺は思う。
そう、
うん、だからそれは仕草でもなく、テクニックでもなく、なんか人が言ってることをどこまで信じれるか、 だから今さっきマルルンちゃんが小森校長は堂々としてるじゃないですかっていうことを俺が信じれて、あ、そう見えるんだったら俺堂々としてるかも、はい、って言ってしまえばそれは堂々としてるってことになるし、
はい、
そう、でもそれを否定してしまえば堂々としてるってことじゃないから、
はい、
うん、そこだと思うよ俺は。
じゃあ友達の言葉を一番信じるのがいい、
うん、と思う、うん、俺は。だって誰に対して発表してるのって話じゃん。
はい、
そうそう、
うん、
だからなんかテクニックとかで俺はないのかなって、やっぱもういろいろなことをやってきた上で最近はすごいそう思ってる、うん、だって無理だもん、
じゃあ
緊張するし、
信じるのが一番、
そうそうそう、だと思う。
なるほど、
うん、なんかそれをだから逆に真摯に受け止めるしかないよね、うん、批判も、はい、それこそね、マイナスな言葉も出てくることはたまにあるかもしれないけど、それすらも受け止めるっていうことが大事なのかなと思うね、はい、うん、なんかあんの、人前で直近で発表する場とか。
直近ではないけど、あと卒業式と、
うん、
入学式とか、
うんうん、
高校入ってからの一番最初の自己紹介とかも緊張しちゃって、
うん、
何話せばいいかも分かんないし、
うん、そうね、まあ、パパッと終わらせちゃうのが一番だよ
パパッと、
パパッと、マジマジマジマジ、本当になんか俺そのなんで緊張するかって多分人が興味ないわけじゃん、はい、自分に今から私話しますよっていうことに、はい、きっとこの人たちは興味がないのに話さなきゃいけないんだろうなというプレッシャーに緊張するわけよ、
はい、
きっと。だからもうペペッと本当に終わらせちゃう。自己紹介も名前、あ、趣味、なんか好きな色、はい、みたいな、これ3つ話して以上です、ありがとうございますみたいな、
うんうん、
はい、
長く喋る必要とかもないし、
うん、うん、
人に興味がないと思われてるんだったら興味がないなりの戦い方っていっぱいあるから、
はい、
うん、アンジーとか動いちゃうけどね、もうめっちゃ右往左
往、右往左往
スティーブ・ジョブズみたいに、
ね、ジョブズさん、まあ、ジョブズさんもね、
なんかそうそう、マジであの止まってるから緊張してるさ姿がバレるのよ、なんか震えてるのとか、だからなんか別にさ発表事ってさ止まって言わなきゃいけない必要性ってあるって感じ、なんか止まって言わなきゃいけないって言われてたら止まんなきゃいけないけど、その自己紹介とかもさ、はい、なんか別にもう歩いてる延長線で言うみたいな、なんか、
そうね、
はい、マルルンちゃんです、どうも、私ラジオ大好きでみたいな、でなんかあの、はい、スクールオブロックって聞いてるんですけど、あのよかったらラジオ好きな方とかあの教えてもらえたら嬉しいですみたいな感じで、
うん、
もう本当歩きながらもうなんかその視線はそこにめっちゃみんな集中してくるけど、自分が動いてるから別に震えてんのもバレないし、
はい、
なんか結構あの京都もさ、なんかさトークライブとかやるときもさ、なんかその場で止まってるともう私も足とかめっちゃ震えちゃうから、
はい、
すごい歩き回るよあのステージ使ってそうそう、だからなんか意外と本当になんかこう動いてるとバレないから、しかも堂々としてるように見えるし、
うんうん、
みんなに語りかけてますよ、はい、私が今こうやって空気掌握してますよって見えるから、なんかそれでキャラも立つしっていうので、なんか動くのも一個手
確かに、
そう
だから身振り手振りだけでもいいし ね、その場で、
はい、
うん、ちょっとやってみて、それ今度舞台に立つ時、うん、はい、
全部やってみます、
うん、
やってみて、
うん、
はい、
いけんで、
あと頑張ります。
逆転でこんな堂々と喋れてるんだからいけるわよあなた、
はい、
頑張って、
ま、うん、また聞かせてね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうね。さあそろそろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。さあ黒板を読み上げます。剣を離して、
なんか今日は倒すみたいなことをずっと話してきたんだけど、ちょっと冒頭でね、あの教頭と話したみたいに、なんかねやっぱ倒すっていうことだけを考えるとどうしても難しくなっちゃうんじゃないかなって正直思ってて、うん、魔物が出てきた時にやっぱ武器を持って剣を持ってそれと向き合うのではなく、その剣を置いて一緒に共存するっていう考え方も俺はやっぱあるんじゃないかなって 勇者だと思って自分が勇者になれる人はいいけど、やっぱ勇者じゃない人の方がほとんどだと思うのよ。やっぱドラクエも FF もさ、勇者って一人でその後のジョブの方が多いわけじゃん。でそのうちの一人だった時に、倒せなくてもいいんじゃないって、ただその人とどう向き合うか、どうやって共存するか、一緒に何かをするっていう選択肢を取るっていうのも俺は少し、頭の片隅にも置いといてほしいなと思うから、必ずしも戦うではなく、ちょっともう無理だと思った時はその持ってる武器を手放してちょっと肩を組む方向も考えてほしいなと思います。
随分長らく歩いてきたような、そんな気がしてただけなんだ。小説にしたらせいぜいまだ3行目あたりのこの人生、カバーもまだ題名もまだ決まらずに書き始めちゃったから、どこでどうしてどうなってって順序よこさまりつかないや。今日はただただもうさだらだらしようと思うの、思いにふけてても早くも僕の胸はもぞもぞ出したって、心臓は脈打ち何 cc かの血を全身へと送り出し、を繰り返し、今日も休まず僕は僕を生かし、つじつま合わぬストーリーにほろ苦い顔で見るストーリー、誇れるほどのものはまだないが、僕だけに光るものはあんだ。塗りつぶしたい、破り捨てたい、過去があろうとも汚れのない物語など僕は惹かれない、先の自分さえも待てないよ、今すぐでも会いたいよ、ぬかぬかしてらんないの。
ブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
東京 FM キーステーション全国38局フルネットでお届けしたスクールオブロック、そろそろ結婚の時間です。
さあ明日も戦いに行くわよ、魔物と。顔が全部防線見てるんですよ今。
そうね、
スンスンスンって、
この後も戦いだから。
そうよ、
明日に備えての戦いだから。
明日に備えての睡魔という魔物とも戦わないといけないし、
バンクが今隣で元気に言って元気じゃなくてもいいの、人は、
そういう時もありますから ね、
そうそう、全部元気に言って押し付ける必要もないの。さあスクールオブロッカーシェル11再び開講
起立。
さあ生徒みんな立って、
レイ、
また明日。手で温めたいよ。飛び出した白い光が奇跡と合わさって目を出した。それが僕なら、いいさそれなら、一層奇跡使い果たすんだ。溢れ出した君の涙が無駄にならぬようにと駆け出した。それを見た僕が胸に抱く気持ち。
防災ワンアクション。地震による負傷者は3割から5割が家具類の転倒、落下、移動が原因となっています。ドアや避難経路、部屋の出入り口や廊下に家具類が置かれていませんか？引き出しが飛び出してくる可能性もあるので、家具を置く方向にも注意が必要です。また家具類は壁に L 型のネジなどで固定しましょう。ネジ止めが難しい場合は、突っ張り棒とストッパー、もしくは突っ張り棒と粘着マットを組み合わせてみてください。
最新の気になるトピックや意外と知られていない暮らしに役立つ情報をお届けする杉浦太陽
村上佳菜子
日曜学びより
今よりちょっと成長したいリスナーさん毎週日曜朝7時30分は東京 FM に集合です
X はハッシュタグ学びよりリクエストも待ってます